いよいよですね、もうこの私、はい、苦手としております、はいはい、鼻クシュクシュの時期が、微妙に今日は私、鼻声ではないかなと。
あ、でも私もちょっと目がかゆいんですよね。
目かゆい。
そろそろ。
私も、まあ、ね、はい、毎年、ヨーグルト対策で。
はいはい。
体質改善。
ブルガリアヨーグルト500パック。
はい。はい、
これをするんですか
?2 日で、1パック開けるという。
は
い、だから半分250を、
はい、
ちまちまと1日かけて食べて、はい、次の日また250。まあ大体これ1週間続けると、
はい、
かなりいいんですよ、私の場合は。だから毎年ヨーグルト対策。でちょっと今日こそばいなっていう日は、もうスーパーとか見つけてパッと入って、ヨーグルト、もうスプーンがない場合はもうスプーンまで買って、車の中でグーッと、もう500パックそのまま行ってしまいますね。
はい。飲むヨーグルトじゃダメなんですか？
ダメ、ダメ、そんな、そんな、ちょっとの量であげます。みんなね、ヨーグルトやってもすいませんやんとか言う人多いんですけど、
はい、
ダメ、ダメ、500、まあ、2日で500。
それぐら
い、はいはい、もう、もう体中ヨーグルトボディみたいな。
はい。
しなければ、すみません。
はい、
あの、シソジュースも効くそうです。シソはもう効くんですよ。
そうなんですか？
でもなかなか手に入らないんだよ。
はい。
なので、まあ、ヨーグルトはどこでも売ってますと。
なるほど。
これはもう僕なんかで、ね、食べてる最中にもう鼻がなんか通ってくる感じで。
速攻性がありますね。
速攻性ですね。
もうすごいヨーグルト進行が
ある。そうですね。
毎年行きます
よ。ナムヨーグルト。ナムヨーグルト。ナムヨーグルト。
そして今日はですね、もうこの全国放送、この番組。
はい。
土佐の皆さん、こんばんはということで。
はい。
私が先週。
はい。
土佐のコーチ。
はいはい。
かんざしを買いにね。違いますよ。
はい、何を。
桜咲く。
そうなんです。
桜が一番咲きましたけど。
土佐のコーチでちょっと、ボンズクラブインコーチということで。
はい。
向こうで企画していただきました。
やった。
素晴らしい、なんかリゾートレストランのような、イタリアンのお店で。
はい。
ボンズクラブを。
ですね。
80人が集まっていただきました。
すごい。
本当に楽しかったですね。
はい。
で、なんかコンサートのエンディングみたいに、はい、また来ていいですかみたいなこと言って。
もうノリノリで。
やった。
また来てねとかみんなに言われながら、はい、まあまあみんな社交辞令かもしれませんけど。その時言ってましたよ。もう来週の放送で、
はい。
土佐の皆さんこんばんはって言いますよっていう。多分聞いてくれてるかどうかわかりませんけど、毎週も全国放送なんで、
はい、
ということで始まりました。
しましたね。
京都三条ボンズカフェは杉若です。
新章です。
マッツンです。
林です。
ということで今日もにぎにぎしく、
はい、
ね、まあ。くしゃみが多分、まあちょっと今日ヨーグルト夕方にガーッと食べてきましたので。
やっぱヒノキの方なんですかね。
なんでしょうかね。
杉青さんもやってたん
ですけど。
杉なのに。
杉なのにね。
ぼつぼつ、ヒノキ、ヒノキのあれになってきて。
元気ですかってなるので。それはヒノキです。
ヒノキ。すいません、皆さん。
はい。なんかニュースないんですか、カイトさん。
え？
このちょうど3月半ば。
ニュースね。
はい。
うん、
何か。
どうですか。
まあまあ、毎日ニュースをお持ちでしょうけども。
そうですね。
はい。そうですね。まあ、簡単にくくりましたね。
はい。
何ぞおませんか。
今日なんか、うちは選挙張りましたよ。
ああ、そうですか。そうです。4月25日。
何ですか。
これ、全国の女性の人たち。
はい。
お寺さんに嫁ぎたいなと。
お
思う人がおれば。
はい。
お坊さんの若い人たちと、
はい、
ちょっと
若いかどうかが
わかんないですけど、
はい、
まあ独身者のお坊さんたちと
お坊さんを取り揃えましてですね、
そうですね、
法然院でお待ちしておりますっていう、
何をされるんですか？
そうですから、お寺さんに、
はい、
まあ、お寺さんとか農家とかね、やっぱ嫁不足なんですよ。でこの頃はやはり、はい、まあその再退をして、
はい、
皆さんと社会生活を共にしながらお寺をね、はい、維持していくというのも、はい、一つのまあ、まあ、いわゆるお坊さんのスタイルになってますから、
はい、
まあ、まあ、結婚もしますやん、まあ、僕もしてます、
うん。
ですので、まあ、これはもう、ぜひ、嫁不足状態を解消するためにも、
はい、
もう東京、静岡、あっちこちで、
はい、
この、まあ、フレンチのレストランとかですね、それこそイタリアンレストランで、
はい、
お寺さん&お寺に嫁ぎたい女性たち婚活。
は
い、これはどんな西へとこう、つい去年も、
はい、
この、何ですか、ヒルトンじゃなくて何でしたっけ、
グランビア、
グランビアじゃなくて、
オークラ、
ほらあれだよ、33軒の横何でしたっけ、はいはい、
わかりました、
はい、じゃあ
ハイアットリージェンス、
ハイアット、ハイアット、
はい、
ハイアットでもなんかあったそうですけども、今回4月25日は、
はい、
それこそ梶田さんの法然院さんで、
はい、
このままもう世界に誇れるこの法然さんでですね、
はい、
梶田和尚の法話を聞きの、
はい、
そしてまあそのもうお寺さんの奥さんとしてご活躍されてるというか、はい、その方にもちょっとお寺でどんなのかなみたいな話
を、あ、なるほどね、結婚した場合、
そうそうそう、
聞き、ま
あ
平田
君ね、は
い、苦労するから来ない方がいいよっていう話を
中心ですね。それは後から言うたらね、あちゃうんね、そういうことで。
はい、
でもなんか、ちょっとね、やっぱり。
しんどいよ。
しんどいね。じゃ人付き合いがお好きとか。
ほんまに来る。やっぱり、ね。
まあその辺の正直なところも聞いていただいたり。はい、
うん、
けどまあ、でも、そのお坊さんが一生懸命やった奥さんを大事にしたのは、そらしや、カジさんとこだってね、
はい、
そうしてケアされてるわけですから。
そうですね。
そういう具体的な話をしながら、まあ、はい、お食事もしていただこうという。
あらまあ。
まあ、これ、一応勝手に京都三条盆塚杯も、バックアップ団体になってますけど、
はい、
僕とカジさんが、
大きな。
そしてですね、
はい、
それよりまたさらに平たい、
はいはい、
僧侶ラブな夜という、これ、フリスタの、井口くんと、
はい、
私と、ポンズクラブの杉田と、つゆのまる子さんという、はい、チリとデチーンのモデルになった落語家さん、女性落語家さんと、
3
人で、まあ、これもちょっと平たく、堀北ポンズクラブハウスで、
はい、
5月の22日にやろうかという。
はい、
あら、
まあこれまあいかにまあお寺さんがその嫁不足で悩んでるかというかまあなんでしょうね、本当に出会いがないんでしょうね、だからそういうことでなんかこう、まあまあまあまあ平たくオープンでやろうという、はい、
でもねカップルが生まれたら
そうですそうです、
素敵ですよね、
ね、
はい、
だからまあそういうことで、
はい、
このラジオのリスナーの皆さんの中で、はい、あちょっと興味あるなという方はぜひですね、
はい、
お問い合わせいただければ詳細ご報告させていただきますということなんですけど、はい、それはまあさておき、
はい、
今月のテーマですね、
はい、
何でございますか。
京都の川の思い出。
京都の川の思い出、これ鴨川がよく出てきますけども今日もいただいておりますよ、
はい、
はいはい、
和尚さん聞いて、
はい、
いつも楽しい番組をありがとうございます。
ありがとうございます。
今月のテーマ京都の川の思い出はポピュラーですが鴨川です。私の大好きな三大ドラマの一つが10年前の NHK 連続ドラマアスカ、京都の老舗和菓子職人を描いたドラマなのですが、ドラマの中で鴨川がよく映ります。これが実に美しいんですね。実際に天気の良い日に鴨川を眺めつつおにぎりでも食べればめちゃくちゃ美味しいですよ。アトリエ K さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おっしゃる通りでございます。
はい、
まあ、京都といえば鴨川、まあ高瀬川もございますけども、白川もございますけど、ね、やっぱ鴨川ですよね。
桂
川もあります。
怒られます。
多いです。久世橋あたりね、あるじゃないですか、まあ、ずっと、はい。あの下で船遊びがありますね。
はいはい、
驚きます
ね。
上景色、もう大渋滞見ながら、
はい、
川遊びをするという、船を出してね。
いや、いいですね。
ちょっと優越感を。
私なんか全然知らない、はい、買ったんですけど、
はい、
ある先輩、大学の先輩が、はい、おもろいなるでって連れて行ってもらって、まあ、一銭も出さずに済んだんですけど、
はい、
その船の上ですき焼きを食べてですね。
はい、いいですね。
景色がね、なんか微妙なマンションと。昔はどうだったんですか、
会社
さん。今も久世橋通り大渋滞を眺めながらね、ちょっと普段遊びをしたことありますけど、遊びというか、まあ、料理を食べたっていうんですけどね。
はい、
まあまあ、ね、も京都は気分ねもございますしね、
はい、
もういろいろ、そして保津川下りもあります。もういよいよ。
ありますね。
いよいよ始まりました。
はい、
もう、ということで、もう、アトリエ K さんの鴨川のね、いろんなイメージもありがたいんですけども。
はい、
また違う川のね、ちょっとこうマニアックな川の話
そうですね。
もしいただいた
ら。誰も知らない。
そうそう、誰も知らない。
ね、
あると思います。
はい、
ということで、皆さんのお便りをお持ちしておりますけども、宛先を。はい。
はい。京都三条ボンズカフェコーナーの宛先をファックスナンバーから参ります。ファックスナンバーがですね、ちょっと今回から変わりまして、075-213-6901 です。075-213-6901 です。メールアドレスは、bonz@radiocafe.jp、bonze@radiocafe.jp です。お便りお待ちしております。
それでは本日の1曲目いきます。
はい。サザンオールスターズの夕日に別れを告げて。
京都三条ボンズカフェ。ボイスドラマも聞いてください。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八重草本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。もうね、私のフェイブリッドナンバーのね、
はい、
まあベスト5に入っています、はい、夕日に別れをつけて、はい、これね、私ももう本当に
もう曲が流れてる間ね歌ってはりましたね、
はいはいはい、リクエストいただきましたけど、
はい、
さすが定期さん分かってくれてるね、ありがとうということで、
はい、
これね、知ってますか、この歌詞。これ大体卒業シーズンの歌だから。
あ、そうなんですか。
ね、梶田さん
知りません。
知ってます。あ、話
したくない。
なんとなく分かりませんか。優位に分かる。校舎のね、校舎のって。ありがとうございます。
その程度ですか。
その程度。
私のサザンはね。
あ、すみません。まあ、厳しいんだから、本当に。ということで。
はい。
まあね、じゃあ
それぞれ
今日は、京都三条ボンズカフェファンの皆様、はい、お待ちかねの日でございます。
そうでございます。
はい。参りますよ。いいですか。いきます。しんちゃんの、
この本、
読んだ
ー。来ましたよ。今週も素晴らしい。はい、5本を。
5本を。
はい。
はい。
おすすめ本。
はい。
は
い、
今日は、あっさりと。
あっさりと。
桂吉坊が聞く芸。
お
と言いまして、
はい、
桂吉坊というですね、
はい、落語家さん、
若手落語家、ホープ、
はいはい、
ホープ、
米朝一門、
はい、
吉兆門下、
うん、
桂吉坊がいろんな大御所に芸について聞くという、
うん、なるほどなるほど、
面白いですね。
そうですね。
あ、
小沢昭一、重山千作、はい、市川團十郎、竹本墨太夫、
はい、
立川談志、君小石、
そうそうたるメンバーです。
すごいですね。この、まあ、もう、大御所ばっかりじゃないですか。
はい。
はあ。
この20代の若者がですね、
ね、
大御所に、
なるほど。
芸について聞くという、だから、
男子さんの聞きたいですね。
面白い。
本当ですね。
はい、
男子さんの、
ご自
宅局。これ10人書いてあるけど、10人とも分からへんよね。
あ、
いや、
マット林と、
分かりますよ。
マット林は
伊藤四郎さんも分かります。桂米朝さんも。
ああ
、ですね。
はい。
この辺は、
小沢さんとか分からないですね。
小沢
小一知らない。
はい。市川團十郎は知ってます。
はい。
誰だ、
聞いたことあるかなぐらいの。
そうですね。
團十郎は誰、
かぶ、
ちゃいます。違う覚え方で。
エビゾーパパや。
エビゾーパパ、
ね、パパですよ。
はい。
エビパパや。
京都造形大学じゃない、造形大学の。
はい。
ね、
そうそう、
あれです。
教授ですか、
春秋座をプロデュース。
ああ、なるほど。男前な方ですよね。
そう
です。竹本住太夫さんは文楽のね、
はい、
人間国宝ですけど。
ね、私はこれは、ほぼ分かっております。当たり前ですか。当たり前ですね。私は、
住太夫さんが臭い芸がやれたら一人前ですって言った。
臭い芸が。
臭い芸分かります、
ね、それはもう奥深いです。臭い芸。
臭い芸、人間味のあるっていうことです
ね。いや、だからもう、
臭いんです。
そうですね。これは深いですね。うん、この吉坊さんの、この本、はい、全く私、興味深いんですけども、ちょっと表現悪かったですけど、はい、若い彼氏、これ私、はい、中学生の頃に、はい、A 六輔さん、こういう芸文の本をね、はいはいはい、たくさん書いておられるんですよ。うん、一時期ハマりましてね、私。はい、あれで古い、例えば、何ですか、無声映画のね、ベンチさんとか、
はいはい、
その名言集をいっぱい出てるんですよ。
はい、
で、その、まあまあ、その吉坊さんは直接対談されてるんですけど、はい、A 六輔さんは自分がこう、まあいろんなルポライターとかしながら、まあその放送作家とかしながら、ちょっとしたコメントを全部メモって貼って、うん、それがこう本になってるとかね、よくありましたよね。まあ、だからそういうのは大好きで私も。
はい、
何に目指してたよね、当時は。ですが、こういうちょっと臭い芸がやれたら、一人前ですよとかいう、こういう、ちょっとワンフレーズ。ね、これ私も採用させていただきたいと思いますね。
そうそう、
こういうワンフレーズもの。
は
い、どこで使うのこれ。
誰に言うんですかね。
いやいや、そうですよ、本当に。こういうワンコメントです、ワンフレーズ。
ー漫才の大御所のね、君小石さんはね、
はい、
ボケが主導権を握るのが本間やねんと。
なるほど、ツッコミじゃなくて。
ボケが
主導権。なるほど。だから、梶田さんと僕は、私がツッコミですよね、どっちかっていうと。
そうですね。
でしょ、はい、
そうですか。
やっぱり、俺人も持ってきませんか、ね、
ボケ出ますか。
今もボケボケでしょ。
主導権握ってます。
すかしもうまいしね。
ボケよりすかし。
大変ですね、僕もいろいろ。
ほんま。別に。 受けていただかんでも大丈夫
いや。そうですけど。
ほっといてもうたら。
いやいや、まあ、でもね、そうですよね。はい、でも、梶田さんの名言もいっぱいありますからね。
あります、あります。
ああ、もう本当に素晴らしいものでございますけど。
いや、これはもともと、ロンザっていうね、はい、雑誌の企画で、はい、1年間続くはずで、12人の予定やってね。
はい、はい、はい。
で、吉坊君講座で言ってんだけど、
はい、
一年やると思って、うん、そんな、のんびりしてたらあかんよと。
はい。
もう大御所やからね。いつ何時向こう行かはるか
分かんない
から。早いうちに取材しといて、
はい。
一年分出すようにとか言って言われてたのに、はい。さっき論座が潰れて。
あら、
本自体が。うん、
あら、ま、で、10回で終わった。
あら、
でも他の2、2人がね、どんなことだったのか気になりますよね。
これそう、もう決まってたんでしょ、もちろん。
どうでしょうね。
おそらくこれで行ったらもうあの方ちゃうかなっていう。あの方とあの方やろって思いませんか、
は
い、
杉岡さん出てますか、
誰かという想像ですか、
はい。
まあ、大体出てますね。出てませんか、
わからない。
全然わからないです。
わからない、
はい。
わかるでしょ、このジャンルで順番に行ったら出ておられない方とかあるじゃないですか。
まずなんかそのジャンルがいまいち。
あ、そうよ。俳優さんとか、なるほど。狂言の方もおられます、
根本的に。
歌舞伎とか、いろいろあるじゃないですか。はい、まあ、カイザさんも大体なんかなんとなく、どうですか、なんとなく。あとなんかちょっと歌の世界欲しいですよね、ちょっと。
あ、そうですか。
ね。ね、
はいはい、
もしその、日本のね、こう。
あ、そこです
か。あと、浪曲師とかね。
あ、なるほどね。
思いますけどね。
はい。
まあ、とにかく。
はいはい。
味わい深いお言葉。
でも、岸本さん、これいい経験ですよね。はい、なんぼ雑誌の企画といえども。うん、まあ、この若さだからまた、いろいろ。
彼はほんまに熱心なんで、彼ね、すごいホープですか、ね、名前覚えておいて、桂吉坊。
吉坊さん。
はい。
わかりました。脳にインプットさせました。
男子のコメントありますか、ここに。
はい。
あ、俺は落語家じゃん。なかったんだね。俺は俺だったんだよな。すごいな。
かっこいいですね。
俺はそんな言ってみたいですね。俺は俺だったんだな。
言える？
言えますかね。
私はディレクターじゃないのよ。私は私なのよ。
なるほど。
そのうち故障に開き直ってですね。
もうすでに開き直って。
私はディレクターじゃない。なんかじゃないの。
ああ、なるほど。
そういう扱いやめてほしい。
カチンと来て、カチンと来て。
みたいな
んですか。て届いて。私は私なんだよ、
うん、ということで、いろんな素晴らしいフレーズがありますから、はい、ぜひよろしければ。
はい、そうですか。
朝日新聞出版からですね。
はい。
1500件プラス税で。桂吉坊が聞く系ということで、
はい、
なるほど、
ぜひお勧めいたします。
はい、1500円、
はい、
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 皆さん買いお買い求め
お買い求めください、
ね、ということで、まあ、これはまたこれはまあね、皆さん芸事がお好きな方もそうでない方も、
そうそう、
まあ、なんかこう生き様を、ね、学ぶということで、
生きるとは
ね、生きるとはということで、
はい、
はい、ということで、新潮のこの本読んだでございます。
ありがとうございました。
それでは本日2曲目いきましょうか。
はい、エルガーのカプリチョーソ、演奏者ヨーゼフ・ハシドです。
やあ、素敵やあ。
京都三条を使え。京都三条ボンズカフェ。この番組は、初号の通想本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。土佐の皆さん、こんばんは。
またちょっとアピール。
多分聞いてくれてるから。もう多分あれだけ念押してかかりましたから、
はい。
もう車出発するまで窓をくー開けて、
はい。
来週火曜日聞いててやーネットで聞けるからねって
もう。また、針前橋まんじゅうでも送ってもらおう思ってんじゃない
しかしね、向こうで美味しいもの、前日前乗りで入ってですね。
はい、前乗りで。
前乗りで。
はい、
じゃあ、私、12日にちょっとこのボンズクラブがあったんですよ、向こうで。はい、13時どうしても京都で仕事があったので、
はい、
もう泊まれなかったので、
なるほど。
前乗りで美味しいもの食べようということで接待して出てたんですけど、はい、まあもちろんカツオはね、
はい、
食べるじゃないですか。
カツオ食べ
る。ね、そういう手間、お酒も美味しいわけですよ。でなんかね、ダバダの焼酎なんですからね、今流行って
る。ダバダの焼酎って何ですか、
はい、それ飲んで、
はい、
それでまあ、なんか美味しい餃子、向こうはね、揚げ餃子なんですよね。
主流がもう揚げ餃子。
揚げ餃子のカリカリに、
中は美味しそうですね。
ほかほかなんですよ。
いいですね。
そのなんか屋台はしご連れていただいて、はい、最後に辰巳拓郎さんが絶賛したという、はい、マヨネーズラーメンを連れて行ってもらったんですけど、
マヨネーズラーメン
また B 級グルメを
これがちょっとね、はい、辰巳さんの多分味覚は疑いましたけど、そんな言うか怒られますけど、まあ、僕はでも僕はちょっと
聞いてあります聞いてあります、はい、
びっくりしました
けど、ね、それはねマヨラーはマヨラー
マヨラーですからね、やっぱマヨラーはやっぱりね、はい、あのその
みんなマヨラーなわけじゃないです
か、ね、あのいや、まあ、どうしようもなかったですね、
まあ、ラーメンはいらんな、
まあまあ別物じゃないかなみたいな、それはさておき、
はい、
いよいよこの番組の目玉コーナー。
気品高い曲の後にまたこういう会話が。
そうね、本当に。
ダメですよ。
すいません。私のね、あの、とんでもない失態を何言わせますか、はい、そんな冷静に踊って、すいません、はい。じゃあまあ、ゲストコーナーでございます。
はい、
あの、おたけび行きましょうかということで、参ります。それぞれの人生に学びあり、ということで、本日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。ご紹介申し上げます。
本日のゲストは、はい、京都市交響楽団のコンサートマスターでバイオリニストの伊豆原隆さんにお越しいただきました。
ようこそ。
どうもこんばんは、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
もう知る人ぞ知る、
はい、お忙しい中、
お忙しい中、もうこの、
ね、ありがとうございます。
この男前で、
男前ですよ、
小顔で、
はい、
身長180以上は、ね、はい、あるんですよね。
もうちょっとドキドキですね。
そうです、またスーツがお似合いで、
はい、
そしてこのコンサートマスター、
そう、去年の2月にね、京都市に
交響
楽団就任いたしまして、
ね、
それから京京楽をぐっと
今来てた、もうあのもうチケット常に完売ということで、
最近そうらしい
ね。
私もしばらく行ってなかったら、
どうもありがとうございます。い
や、これはもう
彼に聞いてちょっと驚いて、
伊豆原さんのおかげですね。
指揮者もね変わって、ね、
あ、そうですか。
2人でぐっといたんやなと思って。
でもそれでなんか今までいた人が「えなんで?」みたいな、そうなんないですか。やっぱりそういうことそうないですか。
なんかこうね、いろいろコンサートの時間とかもね、割と行きやすい時間。
なるほど、なるほど。
そうですね。
私は行きにくくなったんです
けど。あ、そうですか。
土日の昼とか
の。あ、なるほど。一般の方は、ね、
2時半頃ですね。
行きやすいですけどね。
あとなんかネットでもチケットが最近。
そうです。
ちゃんと買える。
買えるのたちで、しやすくなりまして。
結構行きやすくはなってったんですけど。
そうです
ね。やっぱり人の力大きいと思いますよ。
そうですよね。
そりゃそうでしょ、うん、ねえ、やっぱり伊豆原さんあれではるんやみたいな、
うん、
絶対あの女性ファン多いと思いますよ。
ですよね。
そうですよ。
僕が女やったらもうついていきますね。
ついていきますか。
おっかけ
ですか。電子用の会でチケット売り切れたし。
怖い怖い。
たかしさん譲って
すごい顔してますから
ねぐらい、やっぱりね、おかげが隠れおかけも含めておられると思いますけど、どうですか。
いや、とんでもないです。
絶対いますよ。
いや、
かっこいいですやん。
はい、
まあなんか、そしてこの音楽性と、うん、その世界中っていうか、まあね、もうコンサートマスターとしてというか、
はい、
いろんなバイオリニストとして、
ね、バイオリニストとしても、
さっきの曲は何かあるんですか。うん、
先ほどの演奏者は、
はい、
そうですね、ヨーゼフ・ハシドっていう、
はいはい、
バイオリニストなんですが、若い頃に亡くなられたんですね。もう伝説的な素晴らしいバイオリニストということで、僕はもう初めて彼の演奏を耳にしてから、もう彼のもう音色に虜になりまして、素晴らしいもので、魂の音ですね。
なるほど。いや、このおしゃべりも格調高くございまして、
はい、
その後僕が質問するのもすいません、崩してしまいましたけど、あ、まあ、やっぱり、ね、この曲をお聴きになってこうますますこの世界に、
そうですね、まあ、ね、彼の演奏を聴いて耳にしても、
なるほど。今日はですね、この伊豆原さんのですね、はい、こう掘り下げていこうというんですかね、
どんどん下げましょう。
ねえ、ファンの方々にはたまらないような番組や
ね。下げない。
私も今日は上達也張りでいこうかなと思ってるんですけど。
スリー。
ありがとうございます。そうですね。ボンズカフェみたいな感じで。さてさて、
はい、
まあ、そもそも京都ではなく、今は京都にお越しいただいてますけど、
はい、
どちらで生まれになったという。
生まれは東京です。
生まれは東京。はい、なるほど。東京ちなみに。
東京の西の 市の方なんですが、緑に囲まれた。
なるほど。
なるほど、なるほど。
はいはいはい。そして、
ポットどこか行
ポットどこ行かったんですね、はい、これが。
ポット、まあ、父の仕事の関係でアメリカに参りまして。
もう小さい時に。
そうです。2歳。
2歳
時に。
あらまあ。ご兄弟は
一人姉がおりました。
お姉さんは、はい、お姉さんはもう4つ5つぐらいですか。
そうですね。5つ。
あ、そうですか。じゃあもう向こうでもほとんどね。
そうですよね。
2歳やったらもう言葉はもう向こうになってしまいますよね。
そうですね。はい。しっかり話し始めたのは。
アメリカはどちらの方ですか。
アメリカは、シカゴとニューヨークにおりました。
はいはいはいはい。私もニューヨークは、はい、なんかムキムキマンのね、なんか、海パン、海パンって。
海パン
いるんでさ、はい、天下のハットかぶって、ギター持ってるやつがね。知ってます？
そうなん
ですね。あの、まあ、どうでもいい話でしたね、すいません。はい。そして、はい、音楽始めたのは、やっぱりご家族が皆、音楽一家とか、そういうケース多いんですか？
母が、ピアノやっておりまして、姉が、ピアノを、
やっぱり、
ピアニストで。
で、やっぱり、高橋さんは、バイオリンという、
そうです。
ことが、
はい、
こと始めと言いますか。
そうですね。
ね、音楽のこと始め
と、ね。お母さんが与えられたんですか、バイオリン。
近くにやはり、音楽教室がありまして、はいはい、そちらでバイオリンを触らせてもらって、その時にまあ、続けたいと。なんか、サマーキャンプで夏だけの時の講習に連れてっていた、はい、もらって、それでバイオリン触れる機会がありまして、はい、それだけでは収まらず、ぜひちょっと続けたいと。
ハマっちゃったっていうことですね。
そうですね。
いくつの時ですか、それが。
それが5歳
半です。5歳半。
はい。
相田さん、5歳半ですよ。
ね、
出会って。
音楽の世界とか、まあ、みんな、割と4歳とかね、5歳とか。
そうですね、ピアノ、バイオリンは。
はい。
3歳、4歳、5歳と。
ほら、まあ、相田さんは、木業は。
ね、木曜フルタンは私遅いです、
ね。遅いですか？
もう全然。
あらまあ、
そうですか。
普通にやってました。
中さんは木曜は
6歳です、
ね。6歳の6月6日ですか？
ややこしいです
ね。芸事始め
ますね。まあ確かにね、666はまた別に意味で怖いんですけど。
歌舞伎とかはそうですよ、
ね。そうですよね。いやいやいや、しかしまあ5歳半で、まあね、はい、まあバイオリン、もうずっと志されて、うん、まあまあこれまたこの経歴を今日はちょっとこのラジオでこう語るとまたこれで時間取られるあるんですけども。
そうなんですよ。素晴らしい。
いや、この、やっぱこう、ご自身がこの方についていこうという先生にお出会いになったっていうか。
そうなんです。
ね、
この
方有名な。
そうですね。デビッド・オイシュラフという、はい、まあ、バイオリンの神様のような方ですね。はい、僕も、大変尊敬しているんですけれども、はい、その方のマナ弟子さん、先生に、女子に、教えていただいたのをきっかけに、素晴らしい先生でいらして、その方にすべて日本の先生、日本に戻った時にも、原田浩一郎先生という素晴らしい先生に、もう紹介していただきまして、その後の留学先の先生、はい、デビッド・オシャフの息子さんにあたるんですけども、はい、素晴らしいバイオリニストでありまして、はい、彼に、もう紹介していただいたのも、その女子の、先生でおりました。
それはベルギーですか？
それはベルギーで。
あらまあ。
日本で高校生は日本にいらっしゃった？
高校は東方音楽で、日本でおりました。
小学年から高校ぐらいまでが日本ですか？
はい、そうです。
はい、
まあ、ちょっと一旦帰国されてたって感じですか？
そうなんです。はい。
そしてもその音楽留学みたいな感じですよね。
はい。19の時に、ブリュッセル、ベルギー。
ブリュッセルですよ。ブリュッセルですよ。19歳でブリュッセルですよ。はい、多分19歳なんか、市場可能性でナンパしとったんでしょうね。ねえ。まあ、返すかもしれませんけど、ねえ言うたら怒られますけど。素晴らしい。ブリュッセルで、もうすでに音楽修行。
はい。
はぁ。いやいや、しかしまあそうでないとやっぱりね、一流になれませんよ。ね。
そうですよね。
やっぱり、やっぱ苦しい時期もあったんでしょ？
そう。
まあ、お好きだからまずは、まあ、お好きから始まってますもんね。
そうですね。
よく森からこう、親がね、
はい。
才能ないのに森から教えてる、はい、親がいるかもしれません。はい、それはまたそれでそれは伸びる可能性もありますけども、やっぱご本人がやっぱり、 もうハマっちゃったというか、スタートがちょっと違いますもんね。
辛くてやめたいっていうふうに思ったことはないんですけど、ね、ということです
よね。やっぱしんどい面はあるでしょうけど、どんな世界でも、
はい、
あ、どういうところにハマられたんですか、バイオリンの。
やはりそうですね、やっぱりバイオリンの音色というのもそうなんですけど、もちろんのことなんですけど、もうあの舞台で演奏する喜びが非常に強くって、それを、はい、あのやっぱり昔から小さい頃から舞台に 出るともう戻ってきたくないなというような感覚、特別な感覚があったんです、はい、どんな世界にももしかしたらないんじゃないか、このことはちょっと恵まれてることなんじゃないかというふうに思っております。
やっぱ皆さんのその、まあ、自分が演奏し終わって、あのお客様の反応とか、
はいは
い、まあ、いわゆるスタンディングなんとかですよね、バー拍手バーしてくるじゃないですか、はい、それを小さい頃からよりいいものを求めていくみたいな。
そうですね、
ね、はい、そういうことでしょうね、
すごいですね。でも
いやいや、でもやっぱ感受性が鋭いんでしょうね、
はい、
小さい頃
でやめられなくなりますね。
ちょっと
やめられ
なくなりますね。
そんなことも
しなかった
。
何もいい
な。
いやいやいや、
向こうで認められたはったの、日本にはどうして帰ってこられた。
あ、日本に戻ってきたきっかけというのは、僕は日本が好きなんです。
かっちょいい。これや、これや。
あの、特にヨーロッパ生活が長かったっていうのもありますし、はい、もう日本の素晴らしさと文化と、そういう、もう、やはり日本なんだろうなと、
なるほどね、
自分が住むところはっていう
気持ちで
した。
すごいですね。まあ、確かにね。日本、外から見た日本っていうか、まあ、なんかこう、そうなんでしょうね。僕らはちょっと、まあ、まあ、偉そうなこと言いませんけど、
はい、
そういうことなんでしょう。はい、だって、あの、まあ、今、おいくつでしたっけ
?30?31。
31ですから、
はい、
もう半分ぐらいは海外生活なんですか。
そうですね。
まあ、トーナメントですけどね。はい、そしてやっぱこう日本の、こう不思議なこの、日本のこう、包まれ感といいますかね、
はい。
あるでしょ
う。そうですね。
そうじゃないですか。
そうですね。
ね、
はい、
まあ、ちょっとこれ、
やはりちょっと。
探したかったんです
か。そうそうそう。僕ちょっとほら、もう時々荒れたとこ行ってるので、日本帰ってきたらほんまホッとしますもんね、なんとなく。
ね、
この何とも言えん包まれ感というか、あるんですね。これ不思議なもんですね。
日本人なんだな。
日本人だなと思いますよね。いやいや、まだまだ聞きたいんですけども、
はい、
ちょっと一曲挟もうかなと思うんですけどもね、
はい、
高橋さん、伊沢原さんのリクエスト曲、
はい、
あ、そうです、2曲目、ええ、
これなんか思い出の曲、
またバイオリンの曲なんですけれども、はいはいはい、ジネット・ヌーブーという女流バイオリニストで、はい、非常に太い音でこう、声のような音を出される方なんですね。もう大好きで、大好きなバイオリニストの一人なんです、
はい、
彼女も若い頃に亡くなられてるんですけども、伝説のバイオリニストと、
ぜひそれをちょっと皆さんにも聞いていただこうと思います、
はい、はい、それでは、3曲目です、ショパンのノクターン、演奏者はジャネット・ヌブー。
本日のゲストは、京都市交響楽団のコンサートマスターでバイオリニストの伊豆原隆さんにお越しいただいております。
よろしくお願いします。
ここから僕も静かに喋ろうと思います。
いつまで持ちますかね。
いや、もう10秒持たないと思います。
ノクターンですから。
これね、やっぱりどうですか皆さん。
はい、
リスナーの皆さんも、今ちょっとこの番組、チューニング間違ったかなって。ポンズカフェでこの曲流れましたかみたいな、
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これを機会に、この CD をどこかで入手してですね。
はい、
ね、
ぜひ。
これまあ、有田さんとか毎日こういう音楽で目覚めてるんですか。
目覚めてませんね。
あ、そうですか。
眠りについて。
あ、眠り。これはまあ眠りの方ですね、これは。
はい、
あ、なるほど。いや、まあまあ、これね、リスナーの皆さん、まあまあ、コンサートマスターの意味分かってるかと言ったら、分かってるでってみんな言うてるかもしれませんけど、
はい、
ひょっとして知らない、届けた野郎もいるかもしれません。
届けた野郎の人
ね。ねえ、私、あなたたちも。
はい。
フラット林と松村も届けた野郎たち。
はい、
困ったもんだな、本当に。じゃあ、ここちょっと、伊豆原さんに、コンサートマスターとちょっと指揮者とちょっと違うというね。
はい、そうですね。
もうちょっと、解説していただくと。
コンサートマスターの設 キーというのは、はい、指揮者の左隣に、はい、バイオリンのファーストバイオリン、左側に座っており、まず、そちらの一番、指揮者の隣に座っている場所に、
はい、あの客席から言うと向かって左ということですか。
客席から向かうと、そうですね、はい、左なんですけれども、はい、まあ要するに楽員のまあ音を出すのは僕らの仕事なんですけれども、はい、指揮者はこう指示を出されたりとか、
なるほど、
まあ例えばテンポを早く指示されるとか、うん、音の音色とかっていうのをリハーサル中に指示されたりということなんですけれども、はい、そういった指示を細かく、はい、団員にこう伝える役目というか、はい、私のように、はい、する役目が私の仕事なんですけれども、はい、まあ細かいなんていうんですかね、補佐といいますか、ね、指揮者の方の、
大事なポジションですね、これまた。
そうですね、
ということはその指揮者さんの出される指示を確実にというか正確に引かれるということですか。
そうですね、そちらの方を僕が指示して。
すごい、
素晴らしいじゃないですか、これ神田さん
示すわけですね。
そうですね、はい、
でもなんか意見の違う時もあるんでしょ。
そうでしょうね、あれだけのそうですね、そういうのも、そこはまた話し合いとか、あとまたアイコンタクトでとか、本番中にそういうことがあります。
アイコンタクトで思いますよ、これは。
なるほど
ね、 ね。しかし、まあ、この穏やかなご性格でいらっしゃいますから、
はい、
そこちゃうな思っても、うん、まあ、ちょっとゆっくり話し合おうか、みたいな。いやいやいやいやいや。
でも日本帰ってこられてね、あちこちからお声かかったと思うんですけど、そうですね、京都に来ていただきましたね。
う
ん、
いや、ありがとうございます。本当に。本当に光栄なことで。
いや、もう京都が待っておりましたって感じですよ。
いや、本当にありがとうございます。
ずっと住んで。ね、京都に、ね、伊豆原ありみたいなとこじゃないですか、もうこれ。
でも周り縛り付けたらもったいないからね。
いや、それはここ拠点にほら出発したいだけのことですからね。
いろいろ活動もしてる。
海外の演奏行かれても、はい、海外で、今どこに住んどんねんで、住んどんねんで関西弁で大事は聞きませんけど、はい、日本の京都やっていう、これいいじゃないですか。
まあそういうのなんですかね。そうですね。コンサートマスター号制約がね、
あ、あるんですか。
いやいや
だから、具体的な話に入ってきましたね。
いやいや、そう開けられないじゃないですか。
まあそう、あ、行ったり来たりすると。
なるほど。
オーケストラの一応重要な仕事があるから。
そうですね、
好き勝手に世界演奏旅行行くわけにいかない。
あ、なるほど。そうなんですか。なるほど。
その辺がね、どうなんかなと思うとこもいてほしい
よ。僕追っかけしようと思ってたんですけど。
ぜひ。
よろしくお願いします。フィリピンに呼ばない感じね。
まあ、フィリピンもですけどね、もういろんなとこ。
行ったんです
よ。あ、そうですか。
インドも行った
し、ね。いろいろ行ってるんですけど。いやいやいやいや、これはですね、まあ、何でしょうか。ぜひですね、生演奏、まあ、またくさんファンおられると思いますけど、新たにご存じられた方々に、近々、
はい、
このまた京都コンサートホールで、
はい、
ございます、
はい。
これ、いつかと申しますと、4月の12日、
はい、
来月、
はい、
夜7時からですね、
はい、
はい、
50奏の、ピアノ50奏の夕べ、この伊豆原、うん、隆と仲間たちによる、かっちょいいですね。かっちょいいですね。これも券が残ってますか、まだ。
はい。
若干。
はい。
若干ありますね。
若干早く、これは。
今日はネットでですね、京都コンサートホールと入れていただいて、
はい、
検索していただくと。
もうチケット、
まあ、残ってればオンラインチケット購入ができますと。
ぜひいらしていただけると、嬉しいです。素晴らしい仲間と演奏いたしますので、はい、また素晴らしい曲ですので、
ね、
シューマンのピアノ50奏、ブラームスのピアノ50奏と演奏いたします。
これは何着ていったらいいんでしょうか。
もう普通のラフな
格好。あ、そうですか。
格好で。
じゃあ寒いでいいですか。
いらっしゃい。
この間、シンプジムでどれに騙されまして、寒いで言ったら、みんなちゃんと清掃してはったから。
目立ちますね。
僕、別に舞台上がるわけじゃないから。
ああ、そうですね。あ、今回は上がらなくていいな。すいません。ということで、ね。
上がりたいかもしれない。
上がりたくないですけども。いや、これはぜひね、私、この微妙なこの4月12日、非常に行きたいんですけども、ちょっと調整して。 行きたいですね、これね。本当に。もうちょっとこれ4月行けない方にとっては、また、どうですか、大阪、京都で近々っていうと、はい、いつになるんですか。
京都市交響楽団は常に、はい、都的演奏会と、はい、なっておりますので、はい、はい。
ただその、伊豆原隆と仲間たちによるけど、
はい。
また、秋にあるという。
はい。
9月頃にある
。9月の、6日と8日、東京が6日なんですが、8日がまたコンサートホールで、村田で、リサイタルをいたしますので。
私も村田に
調べていただいて
るオーケストラの方もぜひ。
村田機械でございます。
村田
機械。あえて言っときますけど。
そうですね。
村田製作所じゃなくて、村田機械がスポンサーでございます。はい、
そしてまあね、おめでたいお話でございますけども、はい、つい先々月、
はい、
ね、ご結婚されたそうでございます。
あらまあ、
それはね秘密だったんです。
そうなんですか。またそんな、ツッコミに行くこと言う。今、ほんま、言うたらなかったかなと思って、もう
時々したんですけど、ね、やっぱり。
そうなんですか。
ファンを増やさないか、
ね。あ、なるほど。いや、これはね、また、それはそれで、奥さんができても、やっぱりそれは。それでも
ファン。それでも応援しない、ね。
そうです、そうです、そうです、そうです。
関係ない。
音楽が取り持つご縁だったんですか、やっぱり。
はい、そうですね。
お出会いはどちらでございましたんですか、はい、
ドイツ。
ドドドドドドドこれがしたかったんですか。これがしたかったんです
か。やりたかった。
いいなぁ。
かっこいいですね。
どっかのクラブとかちゃうんですね。
ドイツです。
鴨川じゃないよ、ドイツ。まあ、鴨川もかっこいいですけどね。ドイツですか、やっぱ音楽で。
そうですよ、はい。
音楽仲間ですよ。
はい、いいですね。
そういうこと、高野に住んでありましてね。
今、
うん、結構ラーメン付きみたいです
から。あ、そうですか。
ラーメン地帯が
近い。あ、ラーメン。ね、激戦区ですか。
そうですね。
どこがお好みですか、ちなみに。
ああ、高安。
ああ、美味しいですね。
ね、は
い
はい、
そうですね。
はい、はい、そこはやっぱりお気に入りですか。す
ね、夢を語る。
ああ、チャーシュー大きいところですね。
しっかり。
何談義になって
る。
頑張って庶民的な方よ。そうそうそう。
両方も入れつつね。
なるほど。ということでね、この人間味あふれる、そしてイケメン、小顔、はい、背高い、はい、声がいい、もう何もかも揃っておられる伊豆原さんの、
はい、
ご重奏、何でした4月12日、
はい、
ぜひ皆さん、ね、早く今日中に、ね、
あと今日もね、
毎週もね、それはもちろんそうです
けど、そうです
今月のやつも完売らしいですけど、
完売ですから、もう
来月以降まで。はい、
いやー、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
ぜひ京都三条盆栽でも一回ライブしてほしいですよね。
そうですね。
ぜひ。ご無理なお願い、もう申し訳ないんですけど、まあそこはもう会長さんの力で。
なんとか。
ね。はい。これまた、
じわじわっとお願いしたいと
思
います
。ママパレットさん以来の満席ね。ね、もうそれはすごいと思いますね。
はい、外まできっと並びますね。
外までそれはもうそうだと思いますよ。もう5個まで全部借りよう。通り沿
い。
ということで本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは京都市交響楽団のコンサートマスターでバイオリニストの伊豆原隆さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
でも曲のコメントがありますか、はい、いいですか。
最後の曲は、はい、またちょっとモールの曲なんです。ちょっと暗い感じなんですけれども、はい、ホロビッツのピアノなんですが、
伝説のピアニストですね。
伝説のピアニストです。
そうなんです。
ピアノが大好きで、彼の演奏にハマっております
。3曲目のこのリクエスト。はい、お送りしましょう、
はい、スクリアビン、
はい、スクリアビンのエチュード作品 2-1 演奏者はウラデミル・ホロビッツ。
京都三条ボンズカレーの番組は将軍八谷総本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。ちょっと音楽に聞き惚れてましたよね。
そうですね。
カイトさんもこの曲、
親父がね、はあ、ホロビッツが好きでね、うん、ピアノは聴かされ
て、幼少の折から。
はい、
ああ。カイトさんも音楽一家らし
いですね。音楽一家じゃない。
いや、本当に、もう、クラシック大好き家族ですもんね。はい、どうですの、これ。
なかったですね。 我が家では
私クラシックは。そうですね、もう我が家もあのそんなもう、はい、あのもう掃除せえへんかったら怒られてましたね。だから音楽なんかゆっくり聞くなんてことはなかったです、
ね、これからですね、これから聞きましょう。
ジャパニーズクラシックですね。
そうですね、は
い、ということでね、はい、今日も本当に素晴らしいお話いただいたんですけども、
はい、
久々のマッツンコーナーが今日は控えております、
はい、久々です。
行っちゃいますかこれ。
どう、行っちゃいましょう。
もう今日はあの、何でしたラジオドラマ、
はい、
第6弾ぐらいですかこれ確か
そうですね、
結構行きましたね。
行きましょう。
そんなもんだと思われますけど、
はい、
それでは行きたいと思います。
昔々あるところに浦島太郎という漁師の青年がおりました。
ああ、今日もそんなに釣れないな。
帰ろ。ちょっと、ぼっちゃかった。早く早く。
ああ、でっかいカメメ、いじめてやるぞ。
それ叩いてやれ。
助けてー。もういなくなっちゃったよ。まったくうちの姫様が一目惚れしたっていう青年なのに、あんまり根気ねえな。
亀さんも大変なんだね。
僕らでよければいつでも協力するし、頑張ってよ
ありがとうございますじゃあすまないけど明日もよろしくお願いします。
うん、任せといて。
次はもっと早めに出て行こうか。
もっと大きな声で言えばいいんじゃない。
場所ももっと見つかりやすいとこに行こうよ。
あ、それならね、ここら辺なんかどうですかね。
いや、亀と楽しそうに遊んでるな。海で遊ぶなら気をつけるんだよ。
さてさて、何か亀が計画しているようですが、果たしてうまくいくのでしょうか。続く。
ちゃんちゃんこれ続くんですかこれ
続いてみます、
まあ、ちなみに私今日亀を、
はい、
あのさせていただいたんですけど、
あの笑うのにこらえてみました。
もうバレちゃったみたいな。
あ、そうですか、
ね、はい、バレちゃったみたいな、
これ、ね、なんか亀打たれてましたよね。
打たれてましたね。
びっくりしました。
これね、あの今あの、はい、私亀の気持ちに入り込んで、
はい、
あんまりいじめてくれないというストーリーなんですよね。だから、はい、もっといじめてくれないと。
そうなんですよね。
普通の浦島太郎の話いきませんよということなんですね、これ。
わざといじめられてるんですよね、亀が。
そうですね。
はい。
はい、ということなん
です。グルだったということですね。
グルだ
った。亀と子供が。
奥深いですね、もうなんか。
ありそうな話。
ありそうな話ですね。
すね
なんか、浦島太郎が主人公のあれには二つしかセリフがなかったもんね。
そう。ちょっと、
太郎は。
ちょっとグリップですよ。
次、パーッと増えますから。
いや、それで楽やってしようかって。
あ、そうっすか。はい、いやいやいや。まあ、これはまた続くということですから、今。
はい、
あの、
はい、まあ、思い出した頃に。
思い出した頃に。
忘れた頃に。はい、
なんか、旅行ったままのなんかあの話も。あれ
帰ってきてないですね。
帰ってきてないのもありますけどね。
帰ってきませんね。
マッツンラジオドラマ、
マッツンの気まぐれドラマでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてさて、ちょっとお便りいただいておりましてですね。はい、実はですね、この、カイザ様、杉若様、アシスタントの方々、もし自分がですね、
はい、
まあ、重い病気、なられたと。うん、まあ、うん、この方はですね、このお友達が、30年来のお友達が、
はい、
まあ、脳出血で、こう、病院入院したり、こう、また戻ったりと、入院退院を繰り返す中、まあまあ、なかなかその、実家に帰りたくても、まあ、帰れないような状況があって、まあ、友達として、まあ、ちょっと悩んではると、
はい、
いうことなんでございます。で、この、あの、皆さんどうですかと、もしそういう、どういうふうに自分に言い聞かせますかということでございますけども。
はい。
この方はですね、なんで私が病気になるの、日頃の行いが悪いから身勝手な自分を責めるのかなみたいなことで、ご自身はおっしゃってますけど、ちなみに、
はいはい、
まずマッツンからいきますか、
はい、
そうですね、
サクッと言ってくださいね。
あ、はい、
ちょっともう放送時間がどんどん迫っております。
あ、はい、私、はい、あの父がちょっと前に入院したこともあるんですけど、
でもその自分を責めるとかっていうよりは、でも早く今見つかってよかったなというふうに、そうですね、できるだけプラス思考で考えていただきたいな、みたいな。
なるほどなるほど、はい、はい、プラット林。
はい、私もそうですね、前向き思考で、うん、じゃあ次どうするかという考えですね。
あ、はい、そして保証、
それも私です。
あ、またさすが。
そして
俺は必死であがくね。助けてそのエネルギー大事だと思うんですよね。
そうですね。
よく言うじゃないですか、生かされてるとか言うんですけど、
はい、
生かされてるイコール生きる欲望ですよ。生きる欲望があってこそ生かされてることに気づくんでね、
うん、
だと思うんです、
はい、
だから自然に生きたいんだけども、はい、やっぱある程度欲がないと、
うん、
まあ、いけないということでございますから、
はい、
でまあ、病気が出てくるということは何か、まあ、信号を送ってくれてるという、何にも送ってくれへん体もありますからね、
う
ん、
そうですね。
だからなんかこう異変があるから信号を送るというのが、まあ一つの病気という捉え方をしていかなければ仕方がないかなと、
はい、
私も覚悟しております。人生覚悟でございます。はい、ということで、この番組は
京都三条ボンズカフェ、この番組は兵庫院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
そういうことで今週は5週ございますから、
はい、
また来週は楽しみ、いろんなコーナーございます、はい、京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
まっつんでした。
楽しみやな。
林でした。おやすみなさい。
楽しみやな。楽しみだかな。